説教箱舟新井牧師です。
世界の神話を紐解きますと、あちらこちらに洪水に関する物語、神話が出てまいります。洪水の物語というと、おそらく私たちは真っ先にこのノアの洪水の物語を思い浮かべると思うんですが、世界中には類似した神話がたくさんあるというのですから、大変興味深いことでございます。そしてこの洪水物語が言い伝えられている地域には共通した一つの出来事がある。それが必ずそこの地には洪水があったということなんです。どうしてそれが分かるのかと言いますと、その洪水の跡が地層に現れるんだそうです。洪水が起こりますと、ご存知かと思いますが、大量の泥が流れ込んできて、辺り一面を泥が覆います。日本でも時々洪水の被害が起こります。そんな現場で泥かきの仕事をしたことがありますが、辺り一面数十センチの泥で覆われて異臭を放ちます。私が行った現場では大体1週間ぐらい洪水の後から経っていたと思うんですが、泥が少し生乾きになっていて、多少締まって硬く、そして非常に重い、そんな状態になっていましたから、作業はとても難儀なものでございました。でもその時の経験から、その洪水が起きた証拠が 地層に現れる、そういう泥の層がはっきりと現れるということを特進することができました。これを洪水層と呼ぶんだそうです。この洪水層があるところに洪水の神話、洪水の伝説が伝わっているというんですから、面白いなと思うんです。このパレスチナにも洪水層があったのかどうかということはわからないんですが、世界でおそらく最も有名であろう洪水物語がこのノアの箱舟の物語でありましょう。創世記の6章から始まりますが、1節から4節までは直接関係のないと思われるようなことが記されていますので、5節のところからがいよいよ洪水の物語ということになります。複数の資料を合わせておりますから、同じようなことが繰り返されたりして不自然なところもたくさんございますが、それをまとめて一つの物語として読んでいくわけです。で、天地創造の際に作られた人間は時の経過とともに当然のことのように増えてまいります。ところが人間は心に悪いことを思いはかるようになっていきました。どういう悪いことを思い、どういう悪いことをしていったのか、具体的なことは書いてありませんが、神様が人間を作ったことを後悔し、もうすべて拭い去ってしまおうと決断されたぐらいですから、本当に悪いことを考えるようになったということなんでしょう。今の時代の人間の方が悪いのかもしれない、そんなことも思いながら、それでもこの時神様はこの地から人間を、そして命あるものをすべて拭い去ってしまおうと思われるんです。そんな中、ノアとその家族にだけは神様は目を留められます。なぜならノアは神様に従う無垢な人だったからだというふうに説明されています。神様に従う無垢な人、全て完全に神様に従っていくという、そういう人だったという意味です。神様はノアにおっしゃいました。全て肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。 彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。このようにおっしゃいました。神様による聖なる絶滅、聖絶の宣言であります。まさにこれは裁きであります。神様に対して罪を犯し続け、もう元には戻れそうもない、そのようなこの世に対して神様は悔い改めることを促すのではなく、滅ぼすという方法で臨む、そのような決断をなさいました。でも神様の前で正しい人であったノアは顧みられた。そして救済の方法が授けられます。それが箱舟でした。箱舟、船とはあるものの、もともとは箱を意味します。洪水物語の中でこの言葉は26回出てくるんですが、洪水物語以外では1箇所だけ、ただ1回しか出てまいりません。それは生まれたてのモーセがナイル川の茂みの中に置かれたパピルス製のカゴ、モーセが入れられていたあのカゴ、それもこの言葉が使われている。ただそれだけなんだそうです。ご存知のように、後にモーセはイスラエルの民をエジプトから救い出します。ここではノアが結果的に人類を、あるいは肉ある全てのものの命を救うことになります。その収められていたのが箱というもの、つまりこの箱というのが神様の救済の手段として用いられたということは偶然ではなさそうです。で、この箱舟を作るように指示されたわけですが、材料や大きさまで細かく指定されています。材料はゴフェルという木だそうですが、これがどんな木だったのか分かっていないようです。この、木で作った箱舟の内側と外側にタールを塗るようにと指示されていますが、このタールが発音ではコフェルというそうで、ゴフェルという木にコフェルを塗ってという語呂合わせがなされていた、言葉遊びのようですが、原文ではそうなっているようです。箱舟の大きさなんですが、長さが300アンマ、幅50アンマ、高さ30アンマとあります。アンマという単位は指先から肘までの間、腕の前の方の部分、今一生懸命動かしておりますが、だいたい45センチと言われています。なので300アンマ、45センチ、300かけますと長さが135メートル、幅が 22.5 メートルで高さが 13.5 メートル、その3階建てってですから、かなり巨大なものになります。そんな巨大なものを人家族が作れるのかと、それは有史以前にそういうものを作れたのかと疑いたくもなるんですが、世界にはとても信じられないような古代遺跡がたくさんありますから、70かあんまり疑ってかかるのも良くないかなと、嘘でもないような気もしてくるんです。むしろそれをノアたちが作った、大きさはともかく作ったと素直に受け取る方が、ロマンがあっていいかなとも思うんです。箱舟が出来上がりますと、神様はノアとその家族に箱舟に入るように命じられます。その際にあらゆる生き物を一つ貝ずつ箱舟に乗せるように命じられます。そして食べるものも十分に乗せるように命じられました。で、この一緒に乗せた生き物ですが、その中には清い動物も清くない動物もというふうにあります。その違いは何かと言いますと、清い動物というのは儀式に用いることができる動物、それはイコール食料になる動物という意味です。 この清いか清くないかということはレビ記の11章に記されているんですが、その見分け方は、蹄が完全に割れていて反芻する動物、これを清い動物と言いました。具体的には、旧約聖書でもよく捧げ物として用いられます牛や羊の類でございます。ラクダは反芻をするけれども蹄が割れていないので清くない。逆に蹄が割れていても反芻をしないのでイノシシは清くない。そのように細かく記されています。鳥の類も食べられるものは清いのですが、猛禽類などは死肉を漁ったりもするので清くないとされていました。昆虫の類もダメ、爬虫類の類は全てダメ、そのように記されています。実際には清くないとされる動物の方が圧倒的に多いようです。でも清くない動物も含めて全ての生き物を一つ狩りずつ箱舟に乗せるようにというのがこの時の神様の命令でした。全ての準備が整い、箱舟の扉が閉められると洪水が起こります。7章の11節にはこう表現されています。この日大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれた。天地創造の神話の中で、はじめ地の表を覆っていた水が天と地の2つに分けられたというようなことが記されています。このうち天にある、水、それが大いなる深淵と呼ばれていたそうで、その天の窓が開かれると雨が降るとこのように考えられていました。ここではそれらの源がことごとく裂けたとありますので、おそらく大雨が降ったんだということを強調しているのかと思います。その雨は40日40夜降り続いたとあります。つまり長い間、長い長い間降り続いたという意味です。その水は大洪水を起こし、地上のあらゆるものを飲み込んでいきます。地上に残されていたあらゆる生き物は、人間を含め全てのものが生き絶えた。それが疑いようもない出来事として記録されます。神様の圧倒的な力による聖絶がここで起こりました。150日後ようやく減衰が始まったようです。箱舟はアララトという山の頂に泊まりました。それからさらに40日後、ノアは箱舟の窓を開け、カラスを放ちます。古代、鳥は航海の時の羅針盤のような務めを果たしていたと言われていますから、ノアがこの後も何度か鳥を飛ばして様子を見るというのは当時の風習に合っていたのでしょう。カラスの後には鳩を飛ばします。しかし止まるところがなかったのか、鳩はしばらくして戻ってきました。さらに7日後、再び鳩を飛ばしますと、今度はオリーブの葉を加えて戻ってきました。地表が現れ出た、そのような証拠です。さらに7日後、また鳩を飛ばしました。すると今度鳩はもう戻ってはきませんでした。これによって洪水は完全に引いたとノアは判断をいたします。そして箱舟の扉を開け、連れてきた生き物たちを船の外に出してあげたわけです。ノアはここで神様のために祭壇を築きました。そして焼き尽くす捧げ物を捧げます。これはなだめの香りとも呼ばれて、焼き尽くすことでその煙と香りを天に届け、そうして神様への捧げ物といたしました。捧げ物の中には一部を焼いて、あとは自分たちで食べるというのもありますが、ここは焼き尽くす捧げ物となっていますから、最高の捧げ方を、捧げ物をここでしたことになります。このなだめの香りを嗅いだ神様は、ご自身がなさったこの洪水の出来事を振り返ってこうおっしゃいました。 人に対して大地を呪うことは二度と進まい。人が心に思うことは幼い時から悪いのだ。私はこの度したように生き物をことごとく打つことは二度と進まい。地の続く限り、種まきも刈り入れも、寒さも暑さも、夏も冬も昼も夜も止むことはない。神様はご自身が今なさったことをどう思われているんでしょうか。どのような思いでご自身がなさったことを振り返っておられるんでしょうか。さまざまな思いが頭の中を巡ってまいります。この言葉だけを見ると、もしこれを私たちが言ったのだとしたら、やはり自分がしたことを反省しているかのようにも読めます。でもそのような考え方は、やはり神様を私たちの理解の範疇に収めようとする愚かしい発想なのかもしれません。実際にはどのようなことでこの言葉を神様が発せられたのか、私たちは計り知ることができません。でも一つはっきりしているのは、神様は人間がもともと悪い思いを抱く存在であるということを再認識されておられるということです。つまり人間が罪を犯さないではいられない存在であるということを、愚かなものだ、足りないものだということを認めておられるということ、これははっきりしていると思うんです。正確に言うと、ノアとその人間というか、ノアと言っても、この人間という罪を犯さざるを得ない存在というカテゴリーの中に含まれるはずなんですが、ノアは別格の扱いを受けました。ノアは神様の命令に従った。その命じられた事柄は、冷静に考えれば真に受けることができないような突拍子もないことでした。でもそれをノアはきちんと受け止めた。そこがノアが神様に選ばれた理由なのかもしれません。つまり神様に命じられたことに素直に従う決断がなされる、そういう信仰の持ち主であった。ここがノアが顧みられた理由でありましょう。今日お読みいただきました箇所の最後にもこうあります。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。例えば立法に照らし合わせた時、ノアがそのすべてを完全に行えたかどうか、まあ、ノアの時代に立法はありませんでしたが、でもそのような視点で見るならば、ノアもまた罪を犯さざるを得ないそのような存在であったでしょう。でもノアの他の人と違うところがあったとすれば、それはすべて神様が命じられた通りに果たす、そのような決断を躊躇なくできたということではなかったか。135m×22m×13m などという突拍子のないものを突然作れと言われて、それを丘の上で作り上げる、その素直さ、すべてを仰せのままにという信仰の決断、このようなことがなせるからこそノアは顧みられたのであろうと思うわけです。私たちも皆がそうあるべきなのでしょうが、やはり神様はこの出来事を通して人間が罪を犯さないではいられない存在であるということを認識され、また皆が同じようにはできないということをも思われ、生き物をこの地から滅ぼし尽くすことはされないと今ここに約束をされました。この約束は今日まで生きていますし、これからも生き続けます。なぜなら神様は約束を保護にされることはないからです。だからこそその 足らざる者たちのために独り子が世に下されたのでありましょう。私たち人間が罪のゆえに永遠の責めを受けねばならないところを、御子がその罪をあがなってくださった。ただそれを信じることによって私たちは永遠の命へと導かれてまいります。これは神様からの一方的な恩寵です。私たちはその恵みに預かることが許されているということを改めて思い起こします。その恵みのいかに大きく豊かなことであるか、それを思いつつ、その恵みを賜る神様への信仰の決断を新たにしていきたいと思うのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。すべてをあなたに委ねる、その決断を日々新たにさせてください。弱く愚かで、その決断もいつも揺らいでしまうものでありますが、それでもなお許されて委ねることをもう認められている私たち、どうぞその決断を新たにしつつ、平安のうちにその生涯を全うさせてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。